おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
仁義なき戦いの話でございます。実録ものと言いますか、まあ生々しい映画でございました。
はい、
松方弘樹さん、
はい、
金子信夫の親分に文句を言うんですね。うん、命をかけて殺し合いをやっているのに勝手に金子の親分さんが手打ちかなんかやっちゃうんですよ。うん、ほど激怒した松方さんが親分に食ってかかるんですよ。
はい。
和歌山はみんな命かけて戦っとるんですよ。親分はみこしじゃけ。わちら担いどるんじゃけ。動かんといてください、勝手に。この短歌、ちょっとごめん、再現できなくて。これがね、いいのよ。
はい。
で、その松方さんも親分に義理立てをしながら死んでいくの。そうすると金子の親分さんが盛大なお葬式をやるのよ。そこに友人の菅原文太さんがやってくんの。焼香に。
はい、
で、焼香しない。何するか。祭壇に向かって銃を撃ち続ける。
おぉ。
バンバンバンバーン。みんなが腰抜かしてる時に、金子さんが憎ったらしい口調で、何をするんじゃっていう、うん。そしたら文太さんが、山盛さん、弾はまだ。残っとるかよって言いながら出てくるんだよ。これがもういいんだよな。
面白そうですね。
そう、もう映画館出ていくとき全部文太さんと同じでも、
はい、
その際立った菅原文太さんの生々しさ、それが伝わってくるのは金子信夫のだらしのない親分との対比においてなんだよ。
はい、
やっぱり脇の人って重大だよね。
そうですね。
テーマを際立たせるんだよね。だから金子の親分が見苦しければ見苦しいほどヤクザたちの哀れさがなおさら伝わってくるんでありますね。この仁義なき戦い、監督の深作さん、なかなか深い考えの監督さんでございまして、最後まで金子の親分殺さないんですよね。そういう深さまで演じ込むことができた。そしてカナが金子さんのことを思い出しましたけど、はい、晩年はね、
はい、
料理研究家としてお茶の間のアイドルおじいちゃんになりまして、
はい、
金子信夫の楽しい夕食、
そう見てましたもの。
はいはい、
はい、
この関川さんの本にはあの晩年から死に至るまでの様相が細かに書いてあるんですが、すいません、当番組朝お送りしてるもんで、この死の様相に関しましては語りません。とにかく金子信夫さんは71歳で細菌性の敗血病で亡くなられました。95年1月のことでありました。うん、ドラマはまだ続きます。この方がいかに優れた俳優だったかということでありますが、
はい、
菅原文太さんがこんなエピソードを語っておられたそうです。主役の菅原文太さん、仁義なき戦い第一作目公開の1973年のこと、文太さんがお家に帰ろうとしたら電信柱の陰に一人の高校生が自宅の様子を眺めてる。文太さん、君、俳優さんですからね、プライバシー守ろうと思って呼んだ。その高校生が文太さんに駆け寄ってきた。
はい。
その子が仁義切るように腰をかがめたんですな。そしてものすごく思い詰めた表情で、高校生はこれから山盛りを取ってきますけ、命令してつかさい。
山盛り？
金子さん。
ああ、山盛りね、うん。金子信夫さんね。
金子信夫さんのやってらっしゃる山盛りの親分。これから山盛りを取ってきますけ、命令してつかさい。
はい。
こっから文太さんね、どうなさったか。すまんの、出発する前に腹ごしらえでもしようかって言いながらラーメン屋に連れてって、うん、あれは映画だからという
そんな入り込んじゃったんだ。
おそらく幾ばくかのお金を逃げ出せて、お家に帰りんさいって言いながら見送ったらしいですね。
文太さんも粋ですね。
粋ですね。高校生がそこまで思い詰めるほど金子信夫さんっていうのは うまい俳優さんだったんですね。そしてちょこっと私自身の体験ですが、私実はこの方と晩年でございますが、刑事物語パート2リンゴの歌ですれ違っております。
はい、
はい、片山はじめという私の刑事が勤めます青森の方の警察署の署長さん役で、わずかなシーンの出番だったもんですから、私がロケセットに駆けつけた時はもう出番を終えられまして、杉浦っていう監督でしたけど、いいんだよな金子さんって言ってましたね。ささやかな作品でありますけども、我が作品飾っていただきまして、心を込めてご冥福祈るという。明日はまた別の方の晩年訪ねていこうと思います。この続きまた明日のまな板の上で。